私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。私たちは心に傷を受けるような苦しい体験をすると、そのことは決して、ですね、話さずに沈黙を守りたい、自分の心の中にですね、その心の傷をですね、収めておきたい、その体験がですね、大きければ大きいほど二度と思い出したくない、触れてほしくない、そういうですね、事柄へとそれはなっていくんだろうなと思います。沈黙するというのは、その苦しい痛い体験を自分の心に収めていく、そういうですね、癒しというかですね、それを二度と思い出したくない、そのようなですね、作用を私たちの心はしているのかもしれないなと思います。ですから沈黙するというのは悪いことではなくして、私たち自分自身が自分の心の傷を癒していくという、そういうことへもつながるのではないかなというふうに思います。大江教会はですね、司法にも書かせていただきましたけど、4年にわたって被災者との関わりを続けています。この3.11がどんどんですね、近づいてくると、だんだん皆さんの心がですね、もう5年経とうとしていますがですね、それでもやっぱりですね、みんなの心の中にはやっぱり刻まれた深い傷があるのでしょう。沈黙をですね、守っていく。しかしこの 3.11 が来ると、またその沈黙がですね、ふつふつと自分の中にですね、多分湧き上がってこられるのではないかなと思います。だんだんこのぐらいのですね、時期からみんながですね、その心が揺れ動いていく、多分それぐらいのですね、大きな体験をされたんだと思います。またその時にですね、なぜあの人を助けられなかったんだとか、どうしてあの人を見殺ししてしまったんだろうかとか、そういう傷をですね、みんなが負いながらやっぱ1年間過ごしておられるんだろうなというふうに思うのです。そういうですね、あの人たちと共に寄り添って生きていくためにはどうしたらいいか、この熊本の地でですね、何ができるか、それを考えてきました。今行われていることは何かっていうと、被災地からですね、わかめとか昆布とかですね、復興米とか牡蠣とか、先週美味しかったですけども、それを買いまして、その購入支援をしていること、またこちらからですね、完結類を送ったりですね、豚肉を送ったりしながら安全なですね、食べ物を送ったりする、そういう関係、しかしそれだけではなくして、そこでつながっているということが一番大切なことなんだろうなと思います。最近ですけどもですね、いろんな方々からですね、そのことに対する批判の声も受けております。教会の中からではありません。外部ですね。なぜかというと、なぜ被災地のあの危険な放射能にまみれた食べ物を熊本の中に持ち込んで、それを会員さん一人一人に危険なのに食べさせてるのかと、あの牧師のやってることはわからないというですね、ことをですね、聞いてるんですけどどうですかという、そういうメールをいただきました。考え方によると思いますね。危険といえばですね、危険かもしれないって言ってしまったら、どこの食べ物も僕は危険だと思うんですけど、でなぜですね、そのような関わりをしているのか、それは多分東日本大震災でですね、一緒に支援活動してそこに寄り添って生きてきたものがですね、感じることだと思うんです。そこの人たちとですね、1年半にわたってですね、生活をですね、立て直していくためにですね、何ができるんだろう、一つのですね、物資を配りながらですね、そこに何回も通いながらですね、話を聞きながら泣きながらですね、過ごしてきて、でやっと立ち上がって、そしてもう一回漁場をですね、復活させようとして、やっておられる。で、放射能の値をですね、測ったらですね、本当に出ません。そのですから、ぜひこれを食べてくださいと言われるその人たちの声に、いや危険だから食べませんということは私はやっぱり言えないなというですね、その人たちのですね、その心の深いところにある傷とかですね、思いを分かるからですね、いや、放射能にまみれてるかもしれないから、熊本には一切入れません、食べませんということは僕は言えないなというですね、そういう思いがあります。食べる食べないはですね、皆さんがですね、自分で判断していただければそれは構わないと思います。 まあ、その批判に対してもですね、何もあのこう反論する時もありません。ただですね、じゃあ私たちは安全なところにいてですね、もうですね、5年経つからもうあれはなかったことにしてっていうことができるんだろうかな。私たちはやっぱり東北の人たちが苦しんでいるのであれば、やっぱり私たちも共に苦しむ。そしてイエス・キリストっていうのは今一体どこにおられるんだろうっていうのをやっぱり常に考える、そのことがですね大切なんだろうなと思います。まあ、イエス様がですね、どこにおられるかですね、どの人たちと共に寄り添っておられるか、そしてイエス・キリストは今何と言っておられるのか、沈黙しておられるのか、いや沈黙しておられないのか、まあ、そのことをですね、私たちはですね、もう一度この時に考えてみたいなというふうにも思います。まあ、そういう意味ではですね、この大江教会の皆さんはですね、そういう支援をですね、一緒にしてくださっている。まあ、それがですね、まあ、あの被災地の方々を勇気づけているんですね。まあ、あのこの前もあのデコポンを送らせてもらいましたけど、本当に喜んでいただきました。で、そのデコポンはですね、仮設住宅一つ一つにですね、社会福祉協会の方がですね、もうや休みの時ですね、土日にわたってですね、一軒一軒訪問して、一つ一つ渡してくださっています。そのつながりだというふうに思います。またその人たちがですね、未だにやっぱり覚えていてくださるということに対する感謝を述べておられる。そのことをですね、今日はぜひとも皆さんにお伝えしたいなというふうに思います。そういうつながりが熊本でもできているということ、そこにこそですね、イエス・キリストの働きがあるというふうに私は思っています。で、今日はですね、変容終日です。まあ、教会の総会もあります。まあ、変容終日が来たということは、いよいよ今年もですね、聖杯水曜日から受難節が始まっていくということです。まあ、教会は必ずこの週にこの変容の箇所をですね、読むことになっています。イエス・キリストが山でですね、白く輝かれた。それを弟子たちが見た。そしてペテロはですね、訳が分からなくなってですね、3つの会を立てましょうと言った。まあ、そういうふうにですね、私たちは毎年この箇所を読んできます。で、この変容主日っていうわけですから、変容、何か変わったですね。イエス・キリストが何か別物に変わってしまったんだろうかってやっぱり思うのです。私たちはですね、ともするとですね、これを変身というふうに読むんだろうなと思います。まあ、あの仮面ライダーがですね、変身っていうのと同じですよね。徳丸君は仮面ライダー大好きですのでですね。仮面ライダーみたいに変身したのかってことですよね、イエス・キリストが。まあ、どうもそうではないんじゃないかなというふうに思います。で、この変身というですね、変容っていうことをですね、よく調べてみると、こういうことじゃないかなと私はですね、その箇所を読みます。それは何かっていうと、元の姿に戻られたということだろうな。白く輝くっていう神の姿になるっていうのは、イエス・キリストが本来あるべき姿に戻られた。人間としてその形をしてこの世に来られたイエス・キリストが、この一瞬イエス・キリスト本来の神様のですね、姿に戻られた。何か別物に変身してスーパーマンになったわけではなくして、イエス様が神様そのものにですね、一回戻られたということではないかなというふうに思います。そう思うとペテロや弟子たちが訳が分からなくなったっていうのがよくわかるのです。ペテロは何を言ってるか分からなくなってしまいます。弟子たちはその後ですね、沈黙を守ります。これは恐ろしくて恐ろしくてしょうがないからですね、一言も言えなくなってしまったということなのでしょう。まあ、マタイによる福音書ではですね、恐ろしくて沈黙したと書いてありますので、その恐怖はいかばかりだったかと思います。でも考えてみます。共に生活し、共にですね、食べ、共に寝てきたイエス・キリストが白く輝かれただけで、本当に恐ろしくて沈黙を守るだろうか。モーセとエリアがそこに出てきてですね、語り合っている姿を見たときに、もし今私たちだったらどう思うか。ああ、ここに神様の国がやってきて素晴らしいことだ、そこにいるんだ、その感激があるだろう。だったらその感激のですね、中でペテロが仮小屋をなんで建てようなんて言うんだろうと思うんですね。いや、あなたの教会を建てます、三つの教会を建てますというのが本当だろうなと思います。 じゃあなぜペテロが訳が分からなくなったか、弟子たちが怖くてそれを沈黙し始めたのか、それは神の姿にイエス・キリストがお戻りになったからです。目の前に神様が忽然とおられるのです。その神様っていうのはこのペテロ、ヤコブ、ヨハネ、ユダヤ人ですから裁きの神だと思うんです。神様の前に私たちは立った時に裁かれるのです。その裁きの一瞬がここであるのです。もし私たちの罪がここにあるんだったら、その瞬間に私たちは裁かれて私たちの命はないかもしれない、そういう思い、そういう恐怖、それが弟子たちの中にあったのではないかなというふうに思います。だから怖くて怖くて仕方なくて沈黙を守り、そして何も言えなくなってしまったというのかもしれません。ところがそれに対して神様は何て言われたか、これは私の子、選ばれたもの、これに聞けと言われたのです。非常に不思議だなと思うのです。変容手術です。イエス様は変わったのです。普通だったらこれは私の愛する子、選ばれたもの、これを見よというはずです。でも神様は見よとは言われない、聞けと言われる。なんでだろうと思うのです。なぜ見よと言わずによく見なさい、ほら神様であるでしょじゃなくて聞けって言われたのか。それはこれからの後、十字架の出来事がありエルサレムでのイエス・キリストの死を見ていくならば、弟子たちにとってそれは敗北でしかないのです。自分のたちの王としてやってこられたと信じている、新しい神の国を創造してくださると信じている、王国がやってきてそのイエス様の右と左に座れると思っている、しかしそれを見ていくならば十字架で殺されて、そして鞭打たれて、そして捨てられていくイエス・キリストしか私たちは見ることができないのです。じゃあ翻って聞いたらどうなるか。聞いたらイエス・キリストはこうおっしゃいました。十字架の後私は必ず3日後に復活すると。これは聞くことにおいてしか信じることができないことです。見てもわからないこと。でもイエス・キリストの言葉を聞いて信じた者はこの3日後の復活、本当の救いっていうのがそこでわかるのだというふうに思うのです。ですから神様は選ばれた者、これに聞け、これに聞けと言われたのです。だとするならば私たちがなさめばいけないことは何かということをたった一つ、それはイエス・キリストの御言葉を聞くということです。聞くこと自体が私たちを救いへと導き入れる、そのことだというふうに思うのです。今日は私たちは総会を迎えておりますですね。1年間を振り返って新しいですね、1年間を始める時です。この2016年の総会に向けてですね、多くの人たちからですね聞かれる言葉は何かっていうと、大江教会は変わった、大江教会は変わったですね。変わったんだろうかと思うんですよね。いろんなものは変わりましたですね。カフェになったりですね、礼拝堂がですね、整備されたり、パイプオルガンが入ったりですね、変わったですね。でも今日ですね、この総会にあたってこの変容手術を与えたときに変わったのかですね、変わって何か別物になったんだろうか、そうではないだろう。じゃあ何なんだ、このですね3年4年ですね、この大江教会の歩みは何だったんだろう。変革っていうのは変わることなんですが、しかしそうだったんだろうか。いや、今日の御言葉からすると元に戻ったと考えたらどうだろう。この大江教会が九州学院教会としてその宣教を始めたとき、そこに大きな喜びがあり、またそこに若い力があり、またそこにですね宣教して外へ宣教していく力がある、その教会があったのです。そしてこの教会がここに移り生まれてきた、その教会がですね今またそのような教会としてですね、この教会、この大江教会がその原点にですね戻ったんじゃないだろうか。この教会で御言葉が読まれ、そして宣教され、喜びがあり祝福がある、その教会は何か変わって新しいものができたわけではなくして、その原点の教会にまた戻ることができた、またそこから始めることができた、 だからですね、この教会は変わったのではなくして、神様の祝福あふれる教会へとですね、その歩みがですね続けられてきたという、まあ、そういうことではないかなというふうに思うのです。まあ、その原点にあったのは何かというと、私にとって一番この教会がですね素晴らしいなと思ったのは、この聖書をですね1年かけて皆さんで読んだということです。毎日毎日この聖書がですねここでですね3章ずつ読まれていきました。それはすごいことです。途中で途切れるかなとも思っていました。まだ牧師がですね毎日毎日読む日が来るのかなとですね、それならそれで覚悟してですね毎日牧師がここに来て読めばいいのかと思いました。でもほとんど読む機会というのはありませんでした。それは皆さんがですね読んできてくださったからです。外典まで読むことができましたので、この聖書っていうのは皆さんで一通り全て読まれた聖書です。そのことは何を意味したかというと、この礼拝堂で毎日御言葉が語られたということです。祈りがあり御言葉が語られて毎日です。その毎日の積み重ねが多分この教会に喜びと祝福を与えてくださっているというふうに思うのです。この聖書朗読を通して私たちが得たものは、この教会が聖書のみ、恵みのみ、信仰のみ、その原点にもう一度立ち返ったということです。その祝福の中でパイプオルガンが与えられましたし、礼拝出席が増えましたし、またいろんなつながりができたのだというふうに思います。この歩みをこれからじゃあどうしていくか、それを私たちは今日ですね考え、みんなで話し合っていきたいなというふうに思います。大江教会は絶えず新しく動いていく、そのような教会でありたいというふうに思います。今2回目のですねこの聖書朗読が始まっていますので、今回はもしですね皆さんまだ読むことが機会がない人があればですね、ぜひともそれに参加していただきたいなというふうに思います。その参加することによってもう一度この教会にキリストが満ち溢れる、そういう教会をですねもう一度ですね元に戻ってですね作り上げて、そして皆さんでまた大いなるですね大江教会の歩みを一緒に進めていきたいなというふうに思います。今年もまた喜びと楽しさとワクワク感がいつもあり、新しさを加えてそこにキリストが見ている教会というのを実現させていきたいなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日私たちはこの教会の総会を迎えております。1年間あなたが与えてくださった恵みの大きさに心から感謝いたします。今この教会が祝福あふれる教会へとなろうとしております。どうかこの教会の始まりである九州学院教会から始められたあなたの宣教の技がまた一つ大きく広がっていくことができるように、今日の総会で私たち一人一人にあなたの豊かな御言葉を与えてください。この祈り主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。